こんにちは、ハルトです。ナイナルトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。たった1日でもうカル社長に生まれ変わる非常識なマーケティング大全は、小山龍王による実践型マーケティング書きで、感覚や流行に頼りがちな集客と販売を再現性のある仕組みとして組み直すことを目的にしている大企業から中小企業、フリーランスまで幅広い層を想定し、いい商品があるのに売れない、SNS を使いたいが筋道がわからない、広告費を増やせないといった悩みに対し、原理原則から解決策を示す構成が特徴だ。巻頭には任意に時間の時間割形式で学習テーマが並び、集客の大原則、顧客心理の捉え方、差別化、リスト獲得と教育、ブランディング、商品設計、見た目、コピーライティング、SNS 活用までを段階的に整理する。派手なタイトルとは裏腹に基礎を体系立てて実務に落とし込む狙いが明確な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、集客第一主義でビジネスを組み替える。本書の出発点は、売上や事業成長のボトルネックは多くの場合集客にあるという立場である。いい商品や高い技術があっても見込み客とで会えなければ比較検討の土俵にすら上がれない。そこで著者は、施策の前に集客を中核に据え、何を誰にどの順番で届けるかを整理する重要性を説く。ここでのポイントは、単発の宣伝や偶然のバズではなく、継続的に見込み客が流入する動線を持つことだ。集客を特別な才能ではなく、設計可能な仕組みとして捉えることで、担当者のスキル差や景気変動の影響を受けにくくなる。また、集客を中心に置くと、商品設計、発信内容、動線、販売プロセスが一体で見えるようになり、部分最適の施策を減らせる。集客の考え、型を根本から整えることが、後続の差別化やブランディング、コピーライティングなどを効かせる土台になるという位置づけである。次に、市場を数字ではなく人の心理として理解する本書は、市場分析を数字や属性だけで終わらせず、最終的に意思決定するのは人であるという前提に立つ。つまり、購買の背景には不安、期待、面倒の回避、損失回避、憧れなどの心理があり、そこを捉えない限り、表面的なターゲティングや価格調整だけでは響きにくい。著者は、顧客の行動を理屈よりも感情と納得で説明できる状態に持っていくことを重視する。ここで重要なのは、誰にでも当ては丸一般論を語るのではなく、顧客が置かれている状況と、その状況で何が障害になっているかを具体化することだ。そうすると、伝えるべき価値は機能やスペックではなく、顧客が望む変化や安心に結びつく。さらに、市場を人として見ると、競合比較の軸も変わる。過去の商品特徴ではなく、顧客が感じる手間、時間、失敗リスクをどう減らすかが差別化の出発点になるためである。心理理解を基盤に、講談のコピーや SNS 発信の精度が上がるという流れが提示される。さらに、お客様は問題解決のために買うという前提で価値を定義する本書が繰り返し強調するのは、顧客は商品そのものではなく、自分の問題が解決される見込みに対してお金を払うという視点である。ここで言う問題は、目に見える課題だけでなく、将来への不安、現状への不満、やりたいのにできない葛藤なども含む。著者の意図は、売り手が語りがちな特徴の羅列をやめ、顧客の現状から理想状態までのギャップを埋める提案に置き換えることだ。そのためには、顧客が何を避けたいのか、何を得たいのか、どうなったら成功と感じるのかを整理し、提供価値を言語化する必要がある。これができると価格競争に巻き込まれにくくなる。なぜなら、比較対象が機能ではなく、問題解決の角度や安心感になるからである。また、提案が問題解決に沿っていると、見込み客の検討プロセスで生じる疑問や反論にも先回りしやすく、販売動線も設計しやすい。商品説明、セールストーク、コンテンツ発信の一貫性が高まり、結果として集客から制約までの転換効率を改善する基盤になる。そして、強烈な差別化とブランディングで選ばれる確率を上げる本書では、売れるために必要なのは、いいものを作ることだけではなく、選ばれやすい状態を作ることだと整理される。その具体策として、業界内で埋もれない強烈な差別化と先行を生むブランディングが扱われる。差別化は、奇抜さの追求ではなく、顧客が重視する判断基準で優位性を明確にすることに近い。競合と同じ土俵で戦うのではなく、評価軸をずらす、得意分野に絞る、提供体験を設計するなどによって、 比較されたときに理解されやすい違いを作る。加えてブランディングは、ロゴや世界観の装飾にとどまらず、この人から買いたい、この会社なら安心できるという信頼の蓄積と捉えられている。だからこそ、発信内容、見せ方、提供プロセス、顧客対応が揃っていなければブランドは立ち上がらない。差別化とブランドが機能すると、集客コストを下げつつ、指名や紹介が増えやすい構造になる。結果として売上は一時的な施策でなく、選ばれる仕組みによって支えられるという主張である。最後に、リスト獲得と教育、見た目とコピー、SNS 活用を動線として統合する本書の実務面での核は、見込み客との接点を増やし、関係性を深め、購入までの意思決定を後押しする一連の動線設計にある。ここで重要な要素として、リスト獲得と教育が挙げられる。リストは単なる連絡先ではなく、継続的に価値を伝えられる資産であり、教育は押し売りではなく、顧客が理解と納得を積み上げるプロセスとして位置づけられる。また、売れるかどうかは見た目が大きく影響するという観点から、第一印象の整え法にも言及される。加えてコピーライティングは、顧客心理と問題解決の文脈を言葉に変換し、読み手が行動しやすい形に整える技術として扱われる。さらに SNS は流行のテクニックというより、認知から信頼形成、リスト化や販売への接続までを支えるチャンネルとして整理される。これらをバラバラに実行すると効果が薄いが、誰に何をどの順で届けるかを統合すると再現性が上がる。タイトルの1日という表現は、短時間で全体像をつかませる構造の比喩として読み取れる内容である。結論として本書が向いているのは、商品やサービスへの自信はあるのに売り上げが安定しない経営者、個人事業主、フリーランス、あるいは社内で集客や販促を任されている実務担当者である。特に SNS や広告など個別施策に手を出しては成果が出ず、何が欠けているのかわからない人にとって、集客を起点に全体を組み直す視点が役立つ。得られる利点は、流行の小技よりも先に顧客心理、問題解決、差別化、関係構築、見せ方、言葉、チャンネル活用が一本の線としてつながり、自分のビジネスに当てはめて改善点を特定できることである。派手なタイトルから過激な裏技集を想像するとギャップはあり得るが、レビューでも言われるように内容はむしろ体系的デクソに忠実だ。その分、初学者にとっては最短距離の地図になりやすい。類書と比べての特徴は、24時間の時間割という学習設計で全体像をつかませ、仕組み化の発想に着地させる点にある。即効性より再現性を重視する読者に残る一冊だ。ご支援いただける場合は、小山龍王。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。